今日の引用聖句の箇所を拝読します。ローマ人への手紙5章の12節から21節まで、新約の272ページです。ローマ人への手紙5章の12節から拝読します。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったのからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々を抑え支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によってすべての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。それではベック兄、よろしくお願いします。
まあ、救いに得たお信仰の内容とは一体何なのでしょうかと、まあ、聞かれればおそらく誰でもが、まあ、ローマ書を読みなさい。まあ、先週私たちは、まあ、イエス様の流された血の大切さについて少し一緒に考えました。人たちはみんな口を揃ってイエス・キリストの血とは尊いものであると告白したのです。一体どうしてでしょうか。まあ、いろいろな答えがあります。第一番目、血によって贖い、すなわち罪の許しを与えられるからです。二番目、血死を信ずることによって義と認められよしとされるからです。三番目、流された血は守り、また安全を意味しているから。第四番目、血潮によって父なる神への道が開かれたから尊いものである。五番目、血潮によって本当の交わりが可能になったのです。6番目、私たちはイエス様の流された血によって、まあ、聖なるもの、すなわち主の所有物になったからです。そして最後に、血潮によってのみ悪魔に対する勝利が与えられるからです。黙示録に、兄弟たちは 子羊の血のゆえに悪魔に打ち勝ったと書かれています。まあ、十字架の犠牲こそが悪魔、神の敵である悪魔に対する勝利を意味しているのです。イエス様の血潮によって、まあ、罪という名の壁は取り除かれ、良心の呵責は消えて亡くなっただけではなく、私たちがイエス様の血潮の価値を知るならば、悪魔の訴えは効き目がなくなります。ですから、まあ、イエス様の血と我々を訴える者に対する勝利について考えることとは非常に大切なのではないでしょうか。イエス様に属する者を訴える者は、今日悪魔のする一番大切な仕事なのではないでしょうか。私たちは一体どうしたら悪魔に打ち勝つことができるなのでしょうか。まあ、イエス様の血潮によってのみ悪魔に勝ち得ることができます。イエス様の血はもうすでに流され、もうすでに聖なる父と人間との間を隔てていた罪の壁は取り除かれました。そして今や主なる神は結局人間の側に味方となって立っておられます。ですから、どんなに悪魔が訴えてできても、その訴えは全く虚しいものです。もしイエス様の名が逆立ちをしっかりと信ずるならば、ヨハネ第一の手紙一章の七節を経験することができます。426ページです。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。まあ、この御言葉は我々の信仰生活の毎日にとってなんと尊い御言葉でありましょうか。この御言葉にすべての罪、おのおのの罪から私たちを清めると約束されています。イエス様が光でありますごとく主の光のうちに歩むなら、私たちの罪は対象に関わらず、意識する意識しないに関わらず、すべて清められているほどです。ですから、悪魔は訴えても無駄です。悪魔はどんなに訴えても無駄です。イエス様の血潮のゆえに、今や主なる神が我々の味方となっているからです。ローマ人への手紙の八章の31節から、パウロはローマにいる兄弟姉妹たちに次のように書いたのです。では、これらの事柄はどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方や、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしているくださるのです。すごい言葉です。血潮は全く満足させられたものであるという、まあ、知識が必要です。悪魔はやってきて訴えてるでしょう。お前だって罪を犯したでしょ。主はもはやお前を用いられない。 という時、何を答えたらいいなのでしょうか。まあその通り、前から知ってる。私は自分のうちには何の良いところもないけど、私たちのために主イエス様の血がある。父なる神はこの血を満足されておられる。だから私ははばからずして祈ることができ、主に近づくことができるということができるのです。もし私たちはこの主イエス様の血潮の価値を忘れますと、悪魔が必ず勝利を取り、出しゃばってきます。まあ、イエス様だけが訴えるもの、すなわち悪魔に打ち勝つことができるのです。そしてイエス様はもうすでに、ご自分の犠牲の死によって悪魔に打ち勝ったのです。もし私たちは主の血潮の価値を十分に知るなら悪魔がつけ込む余地はなくなるはずです。イエス様の血を目の前から決して追いやってはなりません。イエス様の血は父の満足されたものであり、イエス様の血潮は我々の平安の源であるから、まあ、この事実こそ悪魔の訴えを全く退けます。私たちの力と平安と喜びの源は全部イエス様の血潮の中に含まれています。イエス様の血を深く喜び、イエス様の血に心からの感謝を捧げ、さらに一歩前進すべきなのではないでしょうか。他の宗教、どういう宗教を見てもね、血、流された血は大切にされていません。けどもこれこそが聖書の中心です。イエス様の代わりの死、イエス様の流された血潮です。けども今日は、まあ、ちょっと別のテーマについて考えたいと思います。今、清水兄弟の読みながましたロマ書、6章の中でちょっと違う非常に大切なことについて書かれています。すなわち、私たちの古き人に対する、まあ、我々の生まれつきの性質に対するイエス様の十字架の価値です。かつて私たち主イエス様を信ずる者は神なく、望みなく、滅んでいかなければならない自らの状態を見出したとき主よ、私は滅びなければならないと祈りました。そのとき私たちは主の流された血潮は自分のすべての罪を清める力があるということを体験しました。そして悔い改め、信仰に立った私たちが、この中の大部分の兄弟姉妹はさらに進んだ経験の下なのではないかと思います。すなわち私たちは罪を犯しただけでなく、私たち自身が罪の本質を持っている。根深く持っている罪人である。ということを認めるようになりました。私たちのうちには一つの力があり、その力が働くと罪を犯してしまう。欲しないのに犯してしまう。言ったことを誰でも経験したなのではないでしょうか。そのようにして罪を犯したとき、イエス様の十字架の血潮を仰ぎ、まあ、罪の許しをいただけます。けど、罪を許された喜びも、つかの間またすぐに罪を犯してしまう。繰り返しのなちところを、どうでもご利用していないなのではないでしょうか。まあ、例えで言いますと、